文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は8月28日の生放送を終えて、引き続きライフ外伝というと特別編の収録を行っています。スタジオには放送からそのまま皆さん残っていただいておりますということで、今日の放送は、自己管理の今、私が数値化する中でというテーマで、永田夏樹さん、工藤文子さん、倉本沙織さん、海猫沢メロンさん、塚越健二さんでやっていましたが、今残っているのは、
上里さんと、倉本さんは
お帰りになっています、うん、ということで、
はい、そしてあれですよね、
あなたは誰ですか。
誰ですか。
はじめまして、ライターの山本パレットです。
番組してたじゃん。
やってたじゃん。
失礼しました。今回、ね、はい、今回外伝は私不祥ポテトがやらせていただきたいと思います。ちょっと初めからグダグダで申し訳ない。
よっ
よっよっよっよっ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと今回なんかメールめちゃくちゃ力作多かったですけど、あんま読めなかったなって終わった後ちょっとみんなで話してたので、
先生
なんかいくつか読みたいと思います。でちょっと皆さんも読めなかったなっていうのがあればぜひ。高橋俊明さん、30歳フリーター。僕は日々のツイッター使用時間を制限しています。具体的には1日5分しか見られないように設定しています。なぜかというと、ツイッターは精神衛生上良くないと思ったからです。しんどいんですよね、ツイッター。知り合いが自分の悪口を書いてないかとか気になりますし、いいねの数もすっごい気になります。とにかくいろんな情報が溢れて疲れてしまいました。だからツイッターは1日5分までにしようと自分で決めたのです。これが全く無意味なんですよ。結局毎日時間制限無視してツイッター見ていますという話、まあ、その後も続くんですけど、これなんかすごいわかるなと思って、私も、ツイッターやめたりとか、ツイッターの時間制限したりとかしてるのに、なんか時間制限外して見ちゃうんですよね。ちょっとなんか皆さんツイッターとかってなんか時間制限とかされてますか。
僕は25分でやってます。どうやって制限してんの。
アプリというか、
僕はブラウザで見てるんですけど、アプリ入れてないんですよ。Facebook も入れてなくて、TikTok と、ツイッターは25分で、たまにあの繰り越しちゃう、そのままやっちゃう時もあるけど、頑張ると25分で制限だからもうやめようっていうことはたまにあるから、あのだから高橋さんに言いたいのは、5分はちょっと短すぎる。
5分ちょっと短いですよ、
ね、逆にちょっと甘やかしてあげて40分とかからスタートして、40分やれば十分だろうって言ったら、少し35分とかにしていくとか、逆にもう1時間ぐらいからスタートする、いや1時間あれだけ58分とかにして、1時間じゃねえからみたいなそれ何の違いがあるかしら、でもそういうのはいいかもしれない。
メロンさんあれでしょ、あのスマホを持たない、
いやついにあの東京に帰ってきた時にもう無理だったんですよ、東京の風には抗えられない。いやでもだから、その塚越くん言ったみたいに、その設定で、いやなんかもう何年ぶりかに iPhone を持ったらめっちゃ進化してて、なんだこれみたいな、なんかその時間アプリごとに時間何日か使うかとか全部設定できるから、それでやってたけど、なんかすぐに破っちゃいます
ね。破っちゃいますね。
破っちゃう、破っちゃう。でもあのインスタとかは俺白黒に全部したんですよ、画面を。画面を白黒にするとインスタとかめっちゃおもんないんですよ。
そうそう、ファントが低い。
何にもなんか白黒の絵がこう流れてくるから。
僕も SE2 ですけど、ボタンがある人は多分ね、3回パパパって押すとね、はいはいはい、白黒になるんですよね。
あんま見ないですよ、画像とかは。でも確かに、まあ、Twitter はもうしょうがないですね。もうアプリごと消すしかないですね。
アプリでは見ない方がいいですね。ブラウザにして、わざわざツイッターって検索して入るようにするとかね。
この25分っていうのは どういった基準で25分になったんですか。
いや なんとなくですよ、本当になんとなく。30分だとなんか長えと思ったからちょっと5分だけ切ったみたいな感じですけど、なんかね iOS はあと1分だけやるみたいな、伸ばすとかはできるんですよね。あと1分だけやるみたいなはあるかもしれない。あと決めちゃうと、見るのをこう自分で絞る、あのトレンドだけ見ようとか、そういうのになってちょっといいかもしれないですけど、これもなんか体調にもよるんでね、結構自分の中で少しずつ細かく設定をするっていう癖をつけるのはいいかもしれない。設定をする癖とか、なんかそれはいいかもしれないですね。
工藤さん、なんかツイッターやめてません？そんなことない。ツイッ
ターやめました。
やめましたよ。
やめました
。強い、
はい、強い意志を持ってやめました。
あ、やっぱそうなんだ。
あでも、うんうん、逆にツイッターとかフェイスブックやめたんですけど、基本やってないんですけど、うんうん、業務のスラックとかずっと見ちゃうんですよね。
なんか工藤さんって一度インタビューしたことあるんですけど、めちゃくちゃ本の虫っていうか、多分活字中毒だなって思ってて、
あ、そうですそうです、
そういう人ほどやめづらいんじゃないかな。
やめづらいですけど、はい、スラックを業務のメールとかスラックを読んでます。あと、うん、やめられないのがまだあって、うん、ツイッターとかあのフェイスブックやめられたんですけど、あの小説家になろう読むのがやめられない。
なろう系か、
なろう
沼じゃないですか。
そうなろう沼ですね。延々活字が毎週とか毎日やってくるので、うーん、やめられないですね。でもそれブラウザ、今ブラウザにするっていうことを覚えて、ブックマークからも消して、毎回その小説家になろうって検索をしてみたいなワンクッション置いてるし、だからログインとかもしないので、閲覧履歴とかも見ないで、なんか上にランキングの上のやつだけ読むとか、そういうのにしています。
確かに、なんかナローブラウザを俺は導入して読んでた時期がありました、
ね、
無色転生が面白すぎてなんかアニメの先が見たくて、もうめっちゃ見たら、なんかもうめっちゃ読みやすく、改行が多い、なんて言うんだろう、小説の今までの文体と違ってて、なんかカスタマイズされてるんですよ。もうそのブラウザとかで読むと中毒性があり、すげえサクサク読めるようになってて、
面白いんだ、
めちゃくちゃ読んでました。
すごい、やっぱじゃあワンクッション置くの結構大事なんです ね。一回ブラウザで開くとか。
まあそうですよ、あのだからアマゾンとかがこう、ワンボタンで買えるようにするっていうのはものすごい発明で、もともとカートに入れる、レジに行く、なんか打つ、クレジットカード打つ、でその間にあの離れちゃうユーザーが何パーって結構な数いたんですよね。だからボタン一つ、一回登録すればボタン一つ全部買うっていうシステムはすごい画期的で、あの売れたんですよ。だからそれと同じで、ボタンが少なければ少ないほど滞留してくれる、ユーザーはそれをやってくれるってやつですよね。
永田先生は結構ツイッターやってるイメージが、そんなことないですか？
あのね、多分ね、気のせいだと。
え、気のせい？
連投むちゃくちゃするんですよ。
あ、
実況してるから、あの、そう、YouTube の番組をあの放送見てたりとか、ラジオとかで実況するから、すごいツイートしてるように見える、あとなんだ、自分が行ったイベントとか。けど結構ね、何日もツイートしないとかね、結構よく、結構いないですよ、ツイッターに。
そうなんです
ね。意外に。Facebook の方が割とやってますね。
ツイッターやめていいんですよ別に。
いや、ツイッターってさ、もう見てても私のタイムライン辛いばかりだ。
辛い、
もうジェンダーがどうたら、フェミニズムがどうたら、あの男女共同参画がなんちゃでももう辛い話ばっかりだから、もうなんか見ても楽しくないから、どんどん見なくなってますね。
僕ら商売的にね、本の告知とか宣伝ツールとしてもう他ないんですよ。
そうそう、消せないから置いといく、けどねっていうね。
新しいツールを出してほしい。
だから新しいツールが爆誕してほしいけど。
あとなんか私、素朴な疑問が、なんかさっき永田なんか睡眠アプリを塚越さんも永田先生も使ってるっておっしゃってたじゃないですか。これなんか寝る前にスマホ置いとくのって結構見ちゃいません？そんなことないですか？
あんまりない。あ、だからね、意外に私あれですね、リッセてるのかな。
リッセてる、
あんまりないね、
うん。僕はスマホではなくて、もう手につけるバンドですね。
え、で寝てる。
スマートバンドです。これはもうお風呂入る時以外はずっとつけてます。もう全然何の苦でもないです。何の何もない。なんかたまにブルブルってなって、立ちましょうとかってくる。座りすぎみたいな。あざーすみたいな。無視してますけど。そういう感じですよ。いいと思いますね。
無限に見ちゃうって、まあ、YouTube かな、YouTube 割となんかハマってる時には無限に見るけど、
まあ、あとやっぱり TikTok はハマりますね。
TikTok はね、見せるための仕組みだからね。
とっても上手にできてますね。もう人差し指がどうにかなってしまう、そんな気持ちになりますよ。
TikTok ハマるって マジで分かんないんですけど、どういうこと？
カスタマイズされていけば自分に好きなものがいっぱい出てくるので、はいはい、あの好きなものだらけ、僕は乃木坂ばっかり出てきますけど、
だからすごいハッピーな感じなんですね。
そうですね、はい、そういうのが多かったり、まあ、アイドルが多いとか、まあ、いろんな人にもよるかもしれないですよね。
確かにな。
どうでしょう、
なんか ちょっとあと ポモドーロテクニックの話が何個か出てきましたよね。
ポモドーロ懐かしいですね。ポモドーロって、
そうです、ね、ちょっとメール読みたいんで、誰かちょっと探して読んでいただいて、
はい、じゃあ私読みますね。はい、はにわさんです、うん、初めて投稿させていただきます。スマホが出始めた頃、ライフハッキングというものが流行り始めたのを思い出しました、うん、スマホを使って生活を便利にしようという小ネタであるように理解していましたが、主だったものがタスク管理、スケジュール管理であったように思います。その中でレコーディングアプリになかなか際立ったものが多かったように記憶しております、うんうん、中でも24時間365日起動することまで意識された今、どのようなカテゴライズの活動を行っているのかを記録するアプリ、なるものまでありました、使っていて楽しかったのですが、いつも自分がどういったカテゴライズの活動をしているのだろうと意識しながらの生活に息が詰まり、いつしか使わなくなりました、うん、ライフハッキングがもてはやされる中、同様にもてはやされた言葉がありました。はかどるです。
はかどりたい。
ライフハッキングすることでどんどんタスクがなくなっていく、その気持ちよさをはかどるという言葉で表現したのでしょうが、私の喜びはハッキングすることによって自分の能力が高まっていくという高揚でした。決してタスクの解消ということに矮小化されたくないものでした。なんだかなと次第にライフハッキングへの興味が失せていきました。正反対ですが、私の喜びの中に時間がゆっくり流れていくことを楽しむ瞬間を見つけることがあります。何にもしないをするです。今の言葉で言えばデジタルデトックスになるのかもしれません。今でもポモドーロテクニック、25分の活動と5分の休憩を1セットに4セット集中しようというライフハッキングやタスク管理はアプリを使ってしています。ライフハッキングであると意識することはやめました。月並みな感想ではありますが、一番大事なのはバランスですね。使いすぎは弊害しかないとしみじみ思いましたということでね、これもね結構みんなね、このシチュエーションを感じ、なんか言っていて、はかどるってそうねっていうね、
はかどりたい、はかどりたくてやってんだもん、すべてのこと。
実際ポモドーロテクニックされてる方っていますか？
あ、やってた。
あ、結構手を挙げてますね、メロン先生と永田さん、
やってた、
っていうかやってた、過去形、
やってます、やってるんだけどね、疲れるんだよ。前も言ったけど、25分やって5分休憩、25分やって5分休憩って、うん、まさにポモドーロってそのためのものなんだけど、うんうんうん、無限に仕事ができるんですよ。
できるんだ。
ね、出張書類を作るとかね、経費の精算をするとかね、学生の出してきた提出物を名簿に転記して出席状況を確認するとかね、そういうね私でなくてもできそうな仕事がね、むちゃくちゃねはかどるんですよ。
これ5分の休憩は何をするんですか？
椅子から立ってますね、
椅子から立つ、
椅子から立ってトイレに行って飲み物買って帰ってくるぐらいで5分ですね、
じゃあ1時間とか2時間やったら4本ぐらいになる。
まあだからどれかをやる。はい、トイレに行くとか郵便物見に行くとか、
そういうの。ツイッターを見ないってことですよね。
ツイッターは見ないですね。
体を動かすのいいのかもしれない。
いやだからやっぱコツは体を動かすで、私最近やってるのはナイキのアプリでなんつうのヨガとかさ、ストレッチとかがさ、もうメニューになって、でやったら今日は何分やりました、星1個とかなるやつあるんですけど、あれとかはもうまさにそのポモドーロの5分でやれるから
やっぱりこの中で、やっぱり この中で永田さんがやっぱり一番使ってるよね今日、今日のこのメンツの中で一番使ってる人かもしれない。
一番数値化してる、数値化してる、いやそれがね
使いこなしてる、
多分山奥に一人でいるからだと思う。他者がいないんだもん、自分しかいないから、だと思うけれどもな。
面白い なんか私はもう45分15分で4本とかやってるんですけど、やっぱなんか例えばテープ起こしとか結構定量できるやつは結構進んじゃうんですけど、なんか執筆って相性悪いなって
。全くはかどらないです。
どうですか？
どうしてます？どうやって原稿書いてるの？すごい小さくなってるけど。
ちゃんとやるためになんかいろいろやるけど、やってる時ほど書けてない時だなって思いましたよ。だから上里さんが言ったように信頼感がない時だから、結局書けてる時はそんなのなくて書けてるから。
そうなんだね。
そうで、やっぱなんか生活をちゃんとしようと思うと無理なんですよ、で今までの俺の統計からすると、一番書けてる時間って明け方の4時から6時まで
が、
そうが一番原稿がはかどってるから、普通の生活に戻すと、もう昼にかけたこと俺一回もないんですよ。 でもなんか年を取るにつれて健康的にルーティンやろうと村上春樹みたいにランニングしてやろうかなと思ってやったけど、ランニングしかはかどらない。ランニングははかどるし、ジムもはかどるんだけど、原稿全然進まない。
やっぱそれすごいわかる。
ありますよね。
私もなんでこんなにあのめっちゃ数値化してるかっていうと、結局雑務がむちゃくちゃ多いわけよ、大学の先生って。だからその雑務をはかどらせるためにまさに、むっちゃ数値化してて、雑務はかどるのよ。だけど原稿は別にそれとは別だから、
ね。そう。やっぱなんかね、相性が悪いんじゃない
かな。だと思う。いやだからね、あのね、だからツイッターで大学の教員がなんかちょっとへんてこなあの挙動不審になるのは、ちょっと私分かるのは、なんかこう、クリエイティブな小説書くみたいな仕事もやらなきゃいけないし、官僚みたいな予算申請とかそういうのもやらないといけないし、やっぱ矛盾するよね、この仕事っていうのはね。
やらなきゃいけないものとか本当はやりたいこととかね、あのそうそう、執筆だったりなんだりとかって、その花形のことこそやらずに、目の前の業務だけタスクをあの消費タスクを終わらせていくことが楽しくなっちゃうっていう、なんだか不思議なことが起きるってことはよくある。
まさにやってる感、本当それだよね。やってる感だけはめっちゃあるよ。
在野研究、工藤さんが執筆の、はいはい、執筆さん一人だと、在野研究ビギナーズの、あの何でしたっけ、あのフェアなんかどっかでフェアやった時に、はい、なんかおすすめしてた論文執筆者のための、
あ、研究者のための論文生産術みたいな。
あ、持ってる、あれでしょ、まさに見える化するやつ、
ね、見える化するのと、あとグループセラピーですよ、
日本なんかね、200文字書いたらマス埋めるとか、
そういうグループセラピーって、執筆のためのグループセラピー、
そうです。
どうするんですか、
あの研究者とか、その原稿進んでない研究者同士集まって、なんか今週はこれ、まあ、これやりました、あるいはこれできませんでしたって言って、
めっちゃいいですね、
報告し合って慰め合って、いやでも俺たちはよくやってるって言って別れていくみたいなのを、あの定期的にやるっていう、あのグループセラピーみたいな感じ
で、なんかズームでやってますよね、ズームなんちゃら会みたいなありますよね、ただズームつけて、そこでみんなで勉強する、たまに誰かが喋って、ちょっと喋るけど、基本はつけてるだけで。
昔、阿佐ヶ谷に20代ぐらいの時住んでる時に、その俺の家で周りの作家みんな集めてやってました、執筆会やってた時は、進むんですよ、
今流行りの、
みんな結構進んでて、やっぱりみんなの力を合わせればなんとかなるんだみたいな、
ジャンプ的世界観、
そうそうそう、いや今それが必要です俺には。
そうだ、うん、なんかその本で結構定量的に書くっていうか、時間を取ってやりましょうみたいなの で、ね、進んでいくんだってこと、結構質じゃなくて量だみたいなことめちゃくちゃ言うじゃないですか、でもなんかと思いつつ、なんかちょっと相性の悪さなんかずっと感じてるんですよね、
はいはい、あれ書いてた方確か心理学とかの方なので、今日で実実験とかもやってその成果をまとめたりするとか、あとその実況設計するとかがあるので、その手を動かす系のプロセスも入るっていうところが多分やれば進むっていうのも一部入ってるっていうのが多分なんか ポイントっていうか分かりやすいところで、まあ、だからこそ論文を書くっていうそのライティングのところはみんなすごい先のわしにすごい従ってるから、だからもうここ書きましょうって言ってるっていうところもあると思いますね。
なんかこの間俺若手の作家さんと会って喋ってて、その子がすごいいいこと言ってて、なんかそのバリバリと長いこと出してなくて本をなんか書いたらいいんじゃないみたいな、やらないのみたいなこと言ったら、いやなんかそのやっぱ自分のやる気がないうちはやりたくないっていうんですよね。でもそのやることで出るやる気ってあるじゃないっていう、でもよく言われるじゃないですか、
作業興奮、
そうそう、なんかやる気というのは本当はそんななくて、やってたら出るんだみたいなことがよく言われるけどって言ったら、いやなんかそのやる気はなんか本当はないやる気だから、僕はその偽物のやる気みたいなものでできたものを読者に出すっていうのは誠実ではない気が僕はしてます。だから本当に自分がやりたい、心から出したいものをなんか読者に届けることが大事なんじゃないかと思ってるって言われて、俺はなんか結構なんて眩しいんだって思って、すげえこいつは魂すぎるって思って、
俺は魂のやる気が
分かる、もう分かった、俺もそれで死ぬわって思った、もう書けなかったらいいって思って、そのままでいいってなりました。
でもさ、それさ、読み手わかるんだよね。結構さ、なんか手癖で書いてるっていうか、なんかこうね、はかどらせようと思って書いてるやつと、本当に集中して書いてるのってわかるんだよね。
本人が楽しそうに書いてる瞬間はわかりますって、読んでてね。あ、今乗ってるなっていうの、それはわかる。
でもさ、締め切りは来るわけよ。
そうなんだ。
そう。でももう俺はその方、それは本当に君は正しいよ。だって、俺もそれ忘れてた。なんかそういう美しいことを忘れていた。俺たちは作家なんだみたいなね。
高校球児見るみたいな。
頑張ろうみたいな。
でもこれ人によりますね、うん、本当に、うん、いつできるできないとかって、さっきの話最初の方で言ってましたけど、僕はとにかく8時間寝るって決めてるんですよ。嫌なんです人生で。なんか5時間とか6時間の睡眠で起きるの、なんかもう何があっても8時間寝たいと思って、まあ勝手に起きちゃう時あるからなかなかできないんだけど、8時間くらい寝てると起きたて一番元気っすよ。8時間寝た後の朝の元気さパないっすよ、うん、結構そこで、だから夜中まで頑張って、例えば12時に寝れるのに2時3時まで粘ってなんかやって大したことできなくてバテッとかってなるよりも、12時寝て8時起きて1時間で全部終わったみたいな、それは結構あるかもしれない。でもそれはなんか それこそほら最近あるじゃないですか、朝方の、これは遺伝のあれで朝方なのか夜方なのかみたいなのあって、それも含まれてるから結構人によるかもしれないですね。
いやー、なんか我々ぐらいの、我々って永田さんと俺同級生だから言うけど起きた時一番体調悪いからすごい疲れてる起きたら。
そうなんですか。別にだってお酒飲んでるわけじゃないでしょ。
いや、起きた時が一番体調悪い。そうそう、だから風呂入ったりしてストレッチして、やっとなんかなってご飯食べて、もう一回寝て起きたぐらいがちょうどいい。
サプリ飲みましょう。
疲労のね、蓄積がね取れないんだよね、1日ぐらいじゃね。
ダメなんですよ、もう。
それは分かる。私ちょっとそこからはもう最近脱して本当に健康を回復しつつあるなりと思うけど、いやでもね、まあ、朝起きて一番フレッシュな時に何やるっていうか、自分が一番コンディションがいい時になりやるか問題っていうのがあって、うん、その時にやっぱ間違えちゃダメなことやんのよ、成績評価とかさ、
あ、
健康よりも間違えてはいけないってことを、
そう、わかります。一番最初の頭が元気な時にやる気がある時に変にメール返したりとかしてお茶濁してると、うん、貴重な今日の時間がみたいな、
ピークが失われてしまう。
仕事したくないじゃないですか気持ちいい時に。
そうだよね
ゲームとかしたい。
そうよね、うん、
いやちょっと気象即ツイッターだからち
ょっと。それはね、もったいない、
もったいない、
もったいない、もったいない、
もったいない、もったいないな。
これ数値の奴隷だ俺ら元気なうちは何するっていう数値の嵐になってる
これただの人生相談みたいになってきてるんですけど、いやなんかこのプロモードテクニックって、うん、ポモドーロテクニックって、はいはい、要は過集中しないためにやってると思ってて、うん、でちょっと過集中になっちゃうんですよね。でそれでそのためにやってるのに、なんかやっぱ最後原稿を仕上げるときは過集中になんなきゃ仕上げられなくて、うん、なんかそれをやめるためにポモドーロずっとやってるのに、なんか最後どうしても過集中に頼っちゃうっていうのを繰り返してて、こんなの仕事じゃないってつい思っちゃうんですよ。
過集中ってあれなんですか、
グーッだから
グーッってなるけど終わったらもう動けねえみたいな。
うん、
いや少年漫画みたいじゃないですか。
いやいやいやそれはで
もお前はそれをやったらもうダメだいやそれもめっちゃ素朴
な前がいいです。何の大冒険なんですか大ですか
めっちゃ素朴やってるそれを毎回、うん、
いやだから命の前借りはあれですよ、痛み止めとコーヒーをガリッと一気に浮いてやるとすごくグワッと集中できるっていうのを私はやってましたね、ずっと。
元気の前借りはお酒と小田島隆さんが言ってました。
あそれで40代どうなったのかは微妙っていう。
なるほど。
もうね、過集中で仕上げた仕事で評価されるのもちょっとどうなのかな。そうなんですよ。電気グルーヴを見ればすごくいい曲もあるけど、うん、めっちゃどうでもいい曲もあるんでその両方で商売できないと、
そうなんですね、
長期的には厳しいかもしれない。
なんかこれ結構不思議なガイデンスねライフ市場でも結構な面白い、なんとも言えないガイデンスねこれ
聞きたいことを聞くっていう
若者が先輩に聞くみたいなどうすかみたいな、体は嘘つかないよみたいな話になってますよね
はい、すみません、ちょっといろいろちょっと脱線しまくっちゃいましたが、ガイデン1はここで終わりにして、引き続きガイデン2をお楽しみください。
文化系トークラジオライフ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってる
やん。こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。ゼロプリラジオ、ゼロプリラ
ジオ。なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。